今世界が地球上も世界が宇宙が混沌としているわけでありますね。このままでは持たないというところまで来ていると言われますけど、また地球上には本当にこの地球を何遍も滅しても飽き足らないぐらいの核戦力があるわけですよね。混沌大統領はもっとそれを持つなんて言ってくる、考えられないことありますね。でもこれは現実です。こういうガリガリ欲の自己中心的な世界は必ず終わりが来るんです。地球環境はすでに破壊されています。理性が効かない。神様もう一度、イエス様もう一度おいでくださる。この古い世界が瓦解していく中でキリストの再臨がなされ、そしてキリストの再臨によって新天新地が腐敗するわけです。私たちはそこに神の国のためとして復活の命と体をいただいてイエス様のために集められる。それは私たちの救いの完成であります。神の国がそこに実現するとき、神の民はそこに迎えられていると、ね、皆さんそこを私たちは目指して生きている。死んだら終わりの世界じゃないんです。死ぬまでどうしたらいい思いして苦しむことがないように安心して生きるかという、そういうことばかりの世界でありますけども、それを突き抜けている私たちの信仰というのは、そこを目指して私たちは生きているわけですね。まとめますと、神の国は旧約聖書の預言者によって預言されてきた。そしてその預言は歴史の中に一つ一つ成就してまいりました。そして時が来て、ついに新しいメシアがイエス様が来てくださった。イエス様が十字架復活を経て、信じる者に神の愛と恵みの中に導き、神の国に私たちを招いてくださった、入れてくださった。しかしこれはまだ霊的な神の国、その一部分であります。やがてイエス様は世の終わりにもう一度来られます。神の国を完全な姿で具体的に実現してくださいます。その時に私たちはその神の国に喜び迎えられる、そして真の平和がそこに満ちるんですね。私たちはこの狭間の中にあって生き、神の恵みをうちにいただきつつ、主よ御国を来たらせたまえと祈りつつですね、神の完成に、神の国の完成に向かって神の国のために生き、またろうし祈り、その生涯を全うしていくんですね。これが私たち、神の国と私たちのまとめた言い方であります。さあ、もう一箇所の聖書の言葉をこの後開いて、その言葉から少しのお勧めをして終わりたいと思いますが、ルカによる福音書17章20節、まあ、これは来週の説教の箇所なんですけども、そこで、私たちはオープンチャーチをやりますので、そのところちょっと今日この後触れときたいと思っております。神の国についてすごく大切。119ページ、新約聖書119ページ、ルカによる福音書17章の20節です。イエス様が来られ、神の国を述べ伝え、神の技をなさったときに、それに疑問を持ち、また敵対した勢力がありました。それはパリサイ人、律法学者でありますね。イエス、お前の説く神の国ってのはいつ来るのかと、どのような形で来るのかと、こう質問している。17章の20節をご覧くださいます。神の国はいつ来るのかとパリサイ人が尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国を見られる形で来るものではない。また見よ、ここにある、あそこにあるなどとも言えない。神の国は実にあなた方のただ中にあるのだ。すでに来ている、目に見えるものではない、霊的なものだ。そして本当にイエス・キリストを信じ、その恵みの中に入ったものがすでに神の国のただ中に生きているものなんだと、こういうふうにおっしゃった。イエス様は たくさんのお話をなさいましたけども、そして特に例え話をなさいましたね。で60ほどの例えの話があると数えられているんですが、そのほとんどは神の国の例えなんです。イエス様の話の中心は神の国なんです。神の恵みの世界の話です。神の国ってのは神様によって統治される愛と恵みの支配、その世界、領土のことを言いますね。バスレイヤというんですけども、これは 領土、統治というんですね。王様が、その国の王様がね、自分の、この勅令を出します、命令を出します。その命令はどこまで届くかというと、その王様が支配している領土全部に届く。領土出るとすら届かないけどね、領地の住民はみんなその王様の命令に従わなきゃいけないということですね。で王様の命令が届くその領土のことを神の国というんです。だから統治とかね、支配という意味がより現実的ですね。神の国というのはね、神様の御心が全く行われる世界、ね、それが神の国なんです。天国とも言います、ね、イエス様は神の国はまさに神の愛と恵みの世界であるということをまずおっしゃったこと、それを確認しておきたいと思いますね。神の国は恵みの世界だ。愛と恵みっていうのはね、無条件の世界ですよね。何か頑張って努力して、あるいは働いて報酬を得て、その恵みに預かる。その恵みじゃないですね、報酬ですね。それはね、何の値もしない、そうでないものに無条件で神様は恵みを救う、神の国を私たちに与えてくださってね、これ神様の国なんです。アメリカのシカゴでちょっと前のことを話してありますが、こんな話を読みました。シカゴという町にとても大きな図書館があるそうですね。で そこでみんな図書館に来てですね、学生であれ一般の市民であれ本を借りるわけでありますが、返却が遅れるとですね、1日5000トンの罰金が課せられるということですね。レンタルビデオではですね、本当に返却が恐れますと見る見る間にですね、料金が加算されるというね、もう逃げ出したくなるような、そんなことが経験あるんじゃないですか。1日5000トン大したことないですけども、これ重なりますので、積み重ねると大変なことになりますね。であまりにもですね、本が返ってこない現実があるもんですから、この図書館の人たちは考えましてですね、1週間特別な期間を設けて、この1週間に返したら一切の罰金は免除ですよ、これから1週間もね、この罰金免除期間を設けますってしたそうですね。そして返しやすいように図書館の前に大きな箱を置いてですね、24時間そこに返してくださいという、そういう返却箱を置いたそうで、そのことで新聞広告に出したそう。新聞広告、大きな反響があったそうです。ある人はね、新聞広告が嘘で返しに行ったらそこで取れられるんじゃないか、巻き合わされるんじゃないかと疑った人もあったそうでありますけども、だけどもなんとその1週間に10万8000冊の本が返ってきたそうです。いやー、こう溜まってしまったなーっていうのは、今さら返さないといけない、要返しにいかんというんですね。いやー、無条件で罰金免除の期間に嬉しいなと思ってみんな返しに行ったそうです。中にはね、30年間借りっぱなしだった本を返しに来た人もいたという、まあ、そんなことがあったそうですね。皆さん、無条件というのは無条件でチャラにされる、すごいことですね。私たちの核がどんなにひどくて、どんなに一つの失敗や過ちが積もり積もってどうしようもない状況にあったとして、無条件でイエス様のもとに来る、無条件で許される、これが恵みなんですね。 許され清められ、